ただいまから2025年9月14日年間第24週、十字架称賛の祝日の礼拝を捧げていきたいと思います。聖書箇所、ヘブル書の10章の1節ヘブル書10章1節説教題は来るべき良きもの来るべき良きものと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。では本文をお読みします。律法には来るべき良きものの影はあってもその実物はありません。ですから律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を完全にすることができません。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、主が私たちを選び、また、神ご自身が私たちを愛してこの場に集めてくださったことをありがとうございます。あなたは一人として滅びることを望まない、愛なる神であります。そして私たちは、そのままでは罪の中で死んでいたはずの罪人でありました。しかしキリストが、私たちを、救い出そうとその罪の中から、その死から、救い出してくださり復活してくださったことにより私たちの信仰は、望みのあるものとなりましたことを感謝いたします。どうか、信仰は、望みを通して、愛に到達するものであるということを覚えながら本日の礼拝を捧げていくことができるように、委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。本日は、十字架称賛、の祝日でありましてですね、神の愛と私たちの救いであるキリストの十字架を思い起こす祝日ということになります。で、十字架称賛の祝日の起源なんですけれども、これはローマ皇帝コンスタンティヌスですね、キリスト教を国教化した4世紀の皇帝でありますけれども、そのコンスタンティヌスの、母ヘレナという人がいました。でこのヘレナがですね、西暦320年頃に、エルサレムでキリストの十字架の聖遺物を発見したという伝承に基づいて定められたと言われています。まあ、ヘレナがね、キリストが、十字架につけたその木の十字架をね聖遺物として発見、せよという命令を出してね、実際発見したっていうね、まあ、それが事実かどうかは置いておいて、まあ、そういう伝承が あるわけですね。それに基づいてですね、この十字架称賛の祝日っていうものがね、祝われるようになった。でその後なんですけど、まあ、これは西方のカトリックローマカトリック教会によるものですけども、東方のですね諸教会全体にも広がって、7世紀にローマ天礼のですねカトリックの、ミサ式文の中に、導入されたということですね。教会的に導入されたということです。でこの変遷を、見てみますとですね、そもそも十字架称賛と言いますけれどもね、歴史的経緯はちょっと少し見てみるとですね、1世紀から3世紀ですね、迫害下の教会においてですね、もちろんローマ帝国の国教にはなってない時代ですから迫害が定期的に起きたわけですね。ひどい迫害もありました。でこの1世紀から3世紀の迫害下の教会時代において十字架刑というのは恐怖と屈辱の象徴だったわけですね。私たちが想像を絶するほどの恐怖を十字架というものは示していたわけです。ですからこの、初期古代のですねキリスト教徒たちはですね、そのまま十字架をですね、象徴化していたわけではなくてですね、まあカタコンベなどでですね、洞窟の中でね十字の記号であるね、X 型だとかね、T 型のね、まあ、十字架の形があるんですけども、 まあ、こういうあの記号を書いたりとかですね、刻みつけたりとかですね、洞窟の中に、復活を暗示する、魚とかですね、あのヨナショウなんか見ると分かりますね、大きな、魚の中からペッて吐き出されてね、あれがキリストの復活のね暗示であるっていうふうな、まあ、イエス様のね、まあ、教えがありますけどね、この魚、あるいは羊飼いですね、詩編23編なんか見るとよくわかります、で、まあ、あの怒りですね、船を止めておくところの怒り、そういったものをですね、復活の象徴的暗示としてね、記号としてこう書いていたわけですね。で4世紀以降になると、まあ、紀元313年のミラノの勅令というものでね、キリスト教が、公認されます。国家宗教になるわけですね。でその時にですね、あのこれもあの一つの伝承ですけどね、コンスタンティヌスが、ローマ帝国を統一して皇帝になるにあたってですね、戦いがあった。でその戦いの中で、天空にですね、あの十字架が現れたわけですね。で声が聞こえてね、この印によって勝てというふうにね、コンスタンティヌスは聞いたそうです。で急遽ですね、その旗に十字の印をね、軍隊に持たせてですね、兵士たちに持たせて戦ったところ、完璧に勝利をすることができたということで、あの十字架がですね勝利の記号として掲げられるようになったんですね。で、あの勝利の記号ですからね、あのお粗末であってはいけないということでね、宝石とか金銀とか、あるいは布でね、などで装飾された十字架が主流となっていきました。つまり豪華になっていったってことですね。そこからですね、結構私たちも知らないところなんですけど、5世紀以降になりますと、十字架に、ようやく受難の意味が卓形像として表現されるようになったんです。ですからいわゆるその伝統派と言われているそのカトリック、使徒継承だって言ってるカトリック教会で卓形像がっていうふうにやって、プロテスタントはね、まあ、その500年の歴史しかないから卓形像がない十字架像を掲げているっていう風になり、議論されがちですけどもね、もっと古い時代にはですね、1世紀から4世紀まではなかなかにですね卓形像っていうのはなかったんです。5世紀以降に初めて受難の意味がね、非常に強調されて卓形像がね十字架にくっついたって、ね、いうことになります。だからある意味ではそのプロテスタントカトリックがずっと卓形像を続けていて、でプロテスタントによって、まあ、1世紀から4世紀までのですね、十字架の記号ですね、迫害家の記号であったり、勝利の記号であったりね、そういったものが、原点回帰していったっていうところでね、プロテスタントの十字架像は把握することができます。でもこれはね、一つのサイクルとしてね、十字架のいろいろな意味付けとしてですね、迫害家の時にはこういう記号で、ね、でまあ、平和な時代においてはね、勝利の記号としてね、また福音理解が進んだ時には受難のね卓形像をつけてみたいな感じでね、いろんな十字架理解っていうものを多様な視点でですね、唯一の十字架を見ていくっていう、まあ、この解釈においてはですね、別に どの十字架の形がいいのかっていうふうなことは、まあ、別にその絶対化させる必要はないのではないか、好きでいいんじゃないかなというふうにね、思います。まあ、十字架が何であれ、その十字架を持ってで、礼拝したりとかですね、十字架像とか卓形像を置いて礼拝したりとかですね、まあ、祈ったりすることが重要なのでありましてね、礼拝したり祈ったりしてねすることが重要なのでありましてね、その形に関してはそれぞれでね、いいと思いますけどね、 あまりにも歴史やそういった教会の信仰、十字架信仰からそれたようなね、ものとかね、はちょっとまあ控えた方がいいんじゃないかなっていうふうには思いますしね。ですから十字架の表現っていうのは、記号からですね、まあ空の十字架っていうふうにね、言いますけどね、エンプティークロスって言いますけどね、卓形像がついてないのを空の十字架って言います。あるいはその空の十字架を装飾した装飾十字架、宝石とか布でね、そして卓形像へと変化して現代においてそれらの全ての十字架が諸教会で使われるように、なったという、次第であります。まあ、自分の持っているね、その中何らかの十字架のねネックレスとかね、ロザリオとかね、まあ、キリスト像とか十字架像とかね、まあ、いろいろあると思います。教会においてもね、どういう十字架像がねあるのかって、まあ、こう比較してみるとね、すごくどういうことを強調しているのか、例えばそのカトリックだったら卓形像ですけどね、非常にこうキリストの十字架において受難の力っていうものを強調している教会なんだなっていうね、命をかけた犠牲の死であったっていうことをね強調している教会なんだな、そこをそれほどまでに私たちのことをね愛してくださった、キリストを礼拝する、信じる教会なんだなっていうことがね、分かるわけです。で、他方十字架そのものはですね、数形対象です。で、その十字架に現れるキリストに対する礼拝とは区別されます。例えばさ、まあ私たちがその十字架を持っていたりとか、十字架像とか卓形像とか、まあそのロザリオのね十字架の部分とか持っていたりしますですよね、それ自体を拝んでいるわけではないわけですね。あくまでもそこに十字架につけられたキリストを信じて礼拝、キリストによって礼拝していく、十字架に現存するキリストに対する、礼拝と十字架そのものは区別されております。まあ、これ自然な感覚でね、教会に通ってたら礼拝捧げていたら、まあ、自然に身につくことですからね、まあ、あんまり頭で、悩む必要はないと思います。まあ、礼拝の経験値を上げていけば、だんだんだんだんこう体質化していってね、次第に言語化することができるようになっていきます。ちなみにですね、十字架やねイコン聖画像とかあるでしょ、絵画ですね、キリストの、絵画とかね、そういったものはですね、数形心を持つわけですけれども、私たちは信仰とは区別された意味での崇敬心ということなんですけどね、まあ、リスペクトっていうことですけどね、まあ、それを通してキリストに対する信仰に集中して、神への礼拝に集中していくっていう意味でね、崇敬心を持っているわけですけども、十字架とかイコンはですね、相対的崇敬と呼ばれます。で、この相対的崇敬っていうのは何かっていうと、まあ、そもそも崇敬とは何かってね考えた時に、木や金属にではなくてね、そこに示されるキリストの救いの技に対して向けられる、崇敬の心であります。で、この十字架とかイコンというのは相対的崇敬であってね、聖遺物とかあるでしょ、それが本当かどうかは科学的調査によっていろいろと暴露されてね、結構偽物が多いっていう状況が続いておりますけれども、で、それを恐れてですね、聖遺物っていうものをね、古代に遡るほどの伝承を持った聖遺物ほど科学的調査を拒むことが、ケースがすごく多いです。ただしね、まあ、一応それはそれとして置いといて、まあ、聖遺物に関してはね、相対的崇敬よりももっと強い絶対的崇敬というものをね、持ってリスペクトされます。これはね、聖遺物という対象そのものに直接向けられる崇敬であります。まあ、これは例えば、どこぞやの教会でね、フランシスコ・ザビエルの聖遺物がね保管されて展示されてるとするじゃないですか。ただそれを、まあ、ありがたいっていうような感じで直接的にね、 感謝するということであります。まあ、もちろん数形ですから礼拝とは違います。聖遺物を礼拝するわけじゃないですよ。だけれども、あの十字架とかさ、ロザリオのね、一つのビーズだとかね、いろんなものがあるでしょ。それよりは、非常にこう強いね、絶対的な数形心を持って、接しましょうということですね。うん、で、相対的数形と、生物に代表される絶対的数形を見て、もう一つ数形ってあるんですよ。ややこしいなっていうふうにね、まあ、付き合っていただいて、それはですね、特別数形というものです。皆さん大好きマリア様です。神の母聖マリアに対する数形は相対的数形でも絶対的数形でもなく、キリストに対する信仰を取りなすという形において、導くという形において特別数形に分類されます。まあいずれにせよですね、キリストは私たちにとって神の力であり、神の知恵として、礼拝されるべきお方である。そして、数形神というものはその、礼拝されるお方に正しい礼拝を捧げ、正しい信仰を持って接することができるように、祈ることができるように、寄与するという点であります。第一コリントの1章の22節から24節。ユダヤ人は印を要求し、ギリシア人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシア人であっても召された者たちにとっては、神の力、神の知恵であるキリストです。と書かれている通りでありに。キリストというのはね、単なる人格、三位一体の第二格だけであるだけではなくてですね、私たちにとって神の力そのもの、神の知恵そのもの。だから信仰を持ってない人っていうのは、もちろん数形心も持ちませんけれども、信仰、キリストに対する信仰をないがしろにする人たちっていうのは、自分の力、自分の知恵が前面に出てしまいます。やっぱり神の力と神の知恵に頼ろうとしません。だから自分の力とか自分の知恵っていうものは限界がありますからね。むしろ愚かなものであり、無力なものでありますからね。それでやっていこうとすると、どこかで絶対必ず挫折、してしまいます。逆に挫折しないでですね、もう自分の力と自分の知恵だけでね、人生、勝ったも同然だぜ、みたいな感じでね、安泰だっていう風になった時にほど怖いことはないですよね。いつその命が尽き果てるか分かりませんからね。地上では富を積んだかもしれないけどね、天には富を積んでなかったというふうに神様から言われたら、もうね、どうしようもないですから。旧約聖書において、レビ記の23章の26節から36節、飛んで42節には仮予祭の規定があります。で、この贖いの日として大祭司がね、まあ、よくヘブル書に出てくるんですけど、年に一度施政所に入って契約の箱に犠牲の血を振りかけてですね、イスラエルの民の1年の罪を贖っていたのであります。で、当該箇所レビ記を読んでみますとですね、主はモーセにこう告げられた。特にこの第7の月の10日目は斜めの日であり、あなた方のために聖なる会合を開く。あなた方は自らを戒め、食物の捧げ物を主に捧げなければならない。その日のうちはいかなる仕事もしてはならない。その日がなだめの日であり、あなた方の神主の前であなた方のためになだめがなされるからである。その日に自らを戒めない者は誰でも自分の民から断ち切られる。誰でもその日に少しでも仕事をする者は、私はその人をその民の間から滅ぼす。いかなる仕事もしてはならない。これはあなた方がどこに住んでいても世を守るべき永遠の掟である。これはあなた方の全く休みのための安息日である。あなた方は自らを戒める。その月の9日の夕暮れには、その夕暮れから次の夕暮れまであなた方の安息を守らなければならない。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。この第7の月の15日には7日間にわたる主の仮用の祭りが始まる。最初の日には聖なる会合を開く。あなた方はいかなる労働もしてはならない。7日間あなた方は食物の捧げ物を主に捧げなければならない。8日間も 8日目もあなた方は聖なる会合を開かなければならない。あなた方は食物の捧げ物を主に捧げる。これは清めの集会であり、いかなる労働もしてはならないと。でこの食材の日からですね、これはもう1年間に一度だけ民のすべての罪が許されるね、大祭司の施政所におけるね、食材の大いなる日でありますけれども、そこから1週間はですね、仮要祭の期間として、祝われることになります。でこれはですね、エジプト脱出におけるですね、神の救いの技を、記念する祭りだったわけですね。仮要祭っていうのはレビ記の23章の42節、あなた方は7日間仮要に住まなければならない。イスラエルで生まれた者は皆仮要に住まなければならないと、そうですね、エジプトを脱出した時にね、私たちが、キリストを信じる以前、こうキリストを信じて世を脱出した時にね、あくまでも暫定的な仮要にね、住んでいたということでありますね。なおですね、イエスが聖霊が信仰者に注がれることを叫んだとき、仮要祭の、最中であった。まあ何のことを言ってるかというと、イエス様がですね、聖霊が信仰者に注がれる日が来たるんだよっていうことをね、言った時があったんです。それが実は言うと、何を隠そう、食材の日の後で祝われる仮要祭の期間だったっていうことです。最中だった。ヨハネの福音書7章の37節から38節。さて、祭りの、これは仮要祭のことです。終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私の元に来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますということですね。まあ、この生ける水の川っていうもの流れっていうのがね、聖霊様ご自身であります。まあ、そういうふうにヨハネもですね、その後注釈しております。後になってね、注がれる聖霊のことを言っていたんです。だから私たちはですね、世から、キリストを信じて、脱出してね、はい終わりっていうわけじゃないんですよね。そこで、脱出した後にね、聖霊が注がれていかなければね、共同体においてね。で、共同体に注がれた聖霊は諸個人に対して、何をするのかっていうとね、その人の心の奥底から池に水の川が流れ出るようにさせてくださる。すなわち聖霊で満たし、命の回復っていうものを初めて与えてくださる。自分はキリストを信じる前は、聖霊に満たされる前はね、キリスト者になる以前はね、生きた人間だと思ってたんですよ。それはもう心と体では生きた人間であった。しかし神の御前においては霊的には死んだ罪人だったんですよ。そのことを言いたいんですよ。だからキリストを信じて、罪から救われたと同時に、罪の中で死んでいた状態からも復活させられていく必要がある。で、死から復活へと移行するには命の力が必要です。その命の力の、行使者、主体者が聖霊なる神だっていうことなんですよ。キリストは福音において救いの一切を掲示してくださった。その救いの一切を私たち信仰者の、全身に受肉させてくださるお方は聖霊様だっていうことですね。まあ、ある意味ではそのキリストの救いの技は客観であり、そして聖霊のね、力ある働きによってその、救いの技、キリストの救いの技を受肉化させてくださる、その力を受け入れることがね、主観というも言うことができるでしょう。そしてその客観と主観は分裂して対立してるわけではなくてね、キリストの霊の働きとしてですね、キリストと聖霊っていうのはね、三位一体の神の愛の交わりの中でね、一致してるわけですよ。だから聖霊に満たされるということは、キリストの食材の救いの技が己自身の中で明確になることであり、キリストの十字架の啓示が、はっきりと表された時にですね、私たちが力強く信仰でそのことを受け入れるのは聖霊の力であるという相互浸透性の関係にあります。 それはなぜかというと、キリストと聖霊なる神、そして父なる神は三位一体の愛の交わりの中で相互に浸透する愛を持ってね、対立的にではなくてね、それぞれ、父子聖霊の人格に分かれているけれども、永遠の愛の相互浸透によって交わりを保っておられるという、神観から、その神の形に似せて作られた私たちもまたですね、キリストとの関係、聖霊との関係、父なる神様の関係において、相互浸透の愛を持って、キリスト者になり救われて、その救いが主観的にも受肉していくっていうことですね。そしてそれが諸個人から溢れ流れていった時に、その聖霊の力と、溢れ出し、愛の溢れ、神の愛の溢れ出しっていうものが他の人々に届いて、荒野を潤していく、荒野のようなこの世を潤していくわけですね。十字架上でキリストは私たちの罪を担って、ご自身の命を犠牲として捨ててくださったわけであります。神に対して新しく生きるようになった私たちの命の源泉、出発点とさせてくださったのは実にこの聖霊なる神であります。第一コリントの1章18節、十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力ですという風に、ね、書いている通りでありますね。だから ここではキリストと聖霊っていうものは、十字架の言葉がキリストでありね、言葉はロゴスっていうことが使われてるんですね。初めにロゴスがあった、初めに言葉があった、十字架の言葉っていうのはそのイエスキリストのことです。神の力っていうのはね、その十字架の言葉は我が信仰の告白内容にして受肉させる聖霊様の力である、いうことですね。だから力は力でもね、なんかこう筋肉的にパワーアップしてね、プロレスで強くなるとかね、喧嘩っ早くなるとか、そういうことではないんです。キリストを十字架の言葉として力強く信じ抜いていく、死ぬまで貫徹していく、どんなことが地上にあって不条理な不遇な出来事があったり、成功体験や失敗体験、いろんなことがあったとしても信仰を持って、生きていく、そしてそれによって全ての事柄を識別し判断し、何が神の御心にと、かなった出来事なのかということをね、教えていただいて歩んでいく。ヘブル書ではキリストの犠牲と贖いの日の礼拝が結合されています。ヘブル書の9章の6節から12節ですね。さてこれらのものが以上のように整えられた上で、祭司たちはいつも第一の幕屋に入って礼拝を行います。しかし第二の幕屋には年に一度大祭司だけが入ります。その時自分のため、また民が知らずに犯した罪のために捧げる血を携えずにそこに入るようなことはありません。でこれらのことからね、聖霊は次のことを示しておられます。すなわち第一の幕屋が存続している限り、聖城への道がまだ明らかにされていないということです。第一の幕屋って何ですか？ユダヤ教における幕屋の構造の第一の幕屋っていうだけに限定されればね、だから私たちはユダヤ教徒じゃないから関係ないってことになるわけじゃないですか。死聖所を突破してね、死聖所の本体である神の国に、昇天してくださった大祭司キリスト、その備えとなる全ての、私たちの人生体験、諸宗教、もろもろの思想、まあ、哲学でもいいですし、ね、誰だって人生哲学みたいなものは意識してなくてもね、生き方によってね持っているものであります。対人関係論とかね、そういったものがね、全てね、月と太陽があるとしたらね、夜の中に光り輝く月のようなね、道しるべにはなっていたが、今は義の太陽たるキリストが現れてね、その用意され、神の民として備えられた私たち一人一人を呼び出して、キリストに対する、信仰者へ、礼拝者へと作り変えてくださるということなんですね。でもこれが第一の幕屋という、いわゆるそのキリスト信仰に対する備えそのものだけに過度に集中してしまって、キリスト本体たるキリストにつながらないのであるならば、まだまだ聖女への道が明らかにされません。神に到達することができないということになります。 だけれども第一の幕屋っていうものがね、存続してきたその過去っていうものは私たちにとってキリストへの道にね、至る神の国に、至る、準備であったっていう意味ではね価値があったということでありますね。この幕屋は今の時を示す比喩です。それに従って捧げ物と生贄が捧げられますが、キリスト以前はね、それらは礼拝する人の良心を完全にすることができません。私たちのキリスト信仰が明確になる以前もそうでした。どこかで不安感があった、どこかで何かをしなければいけない、償わなければいけない、どこかでこうきちんとけりをつけなければいけない、自分自身で自分の責任でいうプレッシャーに、追っかけられていた人たちがほとんどであったと思いますし、そうじゃなければ教会などには来なかったと思います。何らかのね苦しみやね、プレッシャーやね、自分で何とかしなければいけない、しかしで何もできない、そういう限界を感じてみんな教会の扉を開くんではないでしょうか。それらはただ食物と飲み物と種々の洗いに関するもので、新しい秩序が立てられる時まで課せられた体に関する規定にすぎません。これはね倫理道徳も、同じことなんですね。実は言うとね倫理道徳の教えも、地上に、関する規定にすぎません。しかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、人の手で作ったものでない、すなわちこの被造物世界の被造世界のものでない、もっと偉大なもっと完全な幕屋を通り、また親木と、子牛の血によってではなく、ご自分の血によってキリストの血によってただ一度だけ聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられましたと、まあ、このただ一度だけね神の国に入って贖いはねたびたび繰り返されるものじゃなくてね、罪の許しっていうのはねたった一度で実現してくださった。だからキリストにを一回信じて何度でもキリストに無限に罪の許しを願っていいわけです。別に罪の宣言をそれでも足りないっつって交わりの中で罪の宣言してもらうっていうこともまあ別に悪いことじゃないですよ。全然ね必要だったらそれをお願いすればいいじゃないですか、まあ、けれどもねその本人自身がですねキリストの絶対的な許しにね何度だって頼ってもいいんだ、そこで許されて、そこでまだちょっとまだフラフラしてるようであればね、他の兄弟姉妹たちにね祈っていただくとかね、告白を聞いていただくとかっていうふうにすればいいんだというふうに思えばいいわけでありますね。すなわちキリストは永遠の贖い主であるということを押さえておきたい。さて本文にはですね、律法には来るべき良きものの影はあってもその実物はありませんと書いてありますね。一節ですね、でここの影っていうのは、いつぞやも言いましたけどスキアというギリシャ語が使われています。スキア、これは光の当たらない暗黒の部分とかね、おぼろな輪郭とか、実体ではなく実体そのものではなくてそれを代替の形で反映するものという意味であります。まあ、日本語の使い方と同じですね。影って言ったらもうね、大体その、大体の形で、おぼろげな形で反映するものを輪郭っていう形で影って使うじゃないですか。コロサイ書の2章の16節から23節。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことで、誰かがあなた方を批判することがあってはなりません。これらは来るべきものの影、スキアであって、輪郭であって、本体はキリストにありますと。今までは私たちは輪郭のね環境の中で生きてきたんですよ。誰かから優しくされた、いろんな宗教に関与していろんな教えを受けてきた、まあ悪いものもあったけど良いものの方がはるかに多かった、ね、いろんな人生のね経験がね自分自身のね命の糧になった。でもそれはねキリストという本体の輪郭影スキアに過ぎなかった。そしてキリストに結びついた時にそれらの優しさや恩恵や、ね、良い経験といったものが全部キリストの愛に基づいて十字架の言葉に基づいた神の力神の知恵でやったんだって、ああ私は神を礼拝するためにキリストを信じるために生まれてきたんだ、こんなに、そして生まれてきて残酷な世の中の中でこんなにね優しくされてきたんだ、理解されないこともあったけれども立ち直ることができたのは 実にこの本体たるキリストに結びつくために、この影たる世の残酷さ、世の輪郭たる世の、不条理さの中から救い出されたんだということがわかるわけです。むしろ逆に、今までキリストを信じて神を礼拝することができて教会につながることができるまで私の命を守ってくださったこと、私の人生を守ってくださったことを神様ありがとうございます。だからといって後ろ髪引かれて世に戻るってわけじゃないですよ。そのまま教会共同体に入って神を礼拝してキリストに感謝を捧げていくことが、この影とか輪郭とか、まあギリシャ語のスキアの、根源的価値なんですよ。それにこだわらせるっていうことは、輪郭や影そのものが悲しみます。本体はキリストにあります。だから自己卑下や見つかり礼拝、天使礼拝ですね、を喜んでいる者があなた方を断罪することがあってはなりません。彼らは自分が見た幻により頼み、肉の思いによっていたずらに思い上がって頭にしっかり結びつくことをしません。自己卑下をしたりとかですね、まあ天使礼拝とか超霊的主義になってしまうとですね、なかなか本体たるキリストに結びつくっていうことがこう曖昧になってしまうわけですよね。それこそその自分が見た幻により頼み、依存してしまうわけでありますね。先週も言いましたけど。で、依存した結果どうなるかっていうとですね、依存と自立って前言いましたけどね、肉の思いによってね、いたずらに思い上がって自立するんですよね。無謀な自立ってやつです。頭にしっかり結びつくことをしませんっていうことですね。この頭が元になって体全体は節々と筋によって支えられ、つなぎ合わされ、神に育てられて成長していくんです。だから私たちは自分で自分を修練して、自己を形成していくのが人生なんじゃない。神に育てられて、教会の中で愛されて、礼拝を通して信仰が練りに練られて、成長していくわけでありますね。もしあなたがキリストと共に死んでこの世の諸々の霊から離れたのなら、どうしてまだこの世に生きているかのように、これ、まあ、禁欲主義っぽい考え方ですけど、掴むな、味わうな、触るなといった定めに縛られるんですか。これ逆もあります。快楽主義ですね。食べや飲めやでどんちゃん騒ぎってね。死者の復活がないならそういうことになりますっていう逆のケースもあります。禁欲主義も快楽主義もね、キリスト教ではないですよって、本体ではないですよということですね。これらは全て使ったら消滅するものについての定めで、人間の戒めや教えによるものです。これらの定めは人間の好き勝手な礼拝、自己卑下、肉体の苦行の上に知恵のあることのように見えますが、何の価値もなく肉を満足させるだけですということにね、全然礼は貧しくなっていく一方なんで、そういうことをやればやるほどね、実は言うと、だから中毒になっちゃうわけ、ね、キリスト以外と結合するのではなくて、より頼んだり依存したりしてしまうとですね、それには終わりがありませんから、もっともっとっていう風になっちゃうわけですよね。で、そのもっともっとの欲望にはね、終わりがないわけですよ。肉の満足を一時的に満足させるだけ。そしてそれを一時的に満足してまた足りなくなったら、もっともっとっていう風になっちゃってね、気づいたらキリストに結びついて信頼を置くっていうことがおろそかになっていく状況なんですよね、実は言うとね。だからキリストを信じて礼拝するしてね、兄弟姉妹と交わるだけで、聖書読んでね、いろいろとこう福音のことを学んでいくだけでは足りないんじゃないかと。そんなんでね、本体たるキリストに結びついてキリスト教の実態というものを味わうことができるのか、そんなバカな話があるかと。そんな簡単なもんじゃないんだと。いや、簡単なもんなんですよ。そんなだからこそですよ、高等な宗教家たちがキリストを殺そうとし、罪人たちが群衆のようにキリストに押し寄せていったでしょ、無学な人たちが。逆に頭いい人たちはなかなか信じられなかったわけ。本当シンプルなんです、本体たるキリストを信じるってことはね。で、世のもろもろの、自分勝手なね、礼拝、で、それに自分勝手な自己卑下、肉体の苦行、まあこういったことは知恵のあることのように見えちゃうけれどもね、使徒パウロは断言します。何の価値もないよ、肉を満足させるだけのことですよっていうふうにね、言うわけですね。 で、同じ意味なんですけれども、別の解釈では、絵画の技法のように、下書きのような立法という影に対して、これは十章一節のことを言ってるんですけど、福音は色彩で描き上げられたのであります。故に立法は虚しいことでも無用の儀式なのでもなくてね、キリストが天上に入られた本体そのものを完全には描写できなくても、旧約も新約も同じキリストを持ち、同じ義、同じ成果、同じ救いを持っているわけです。その、だから聖書を読むときにね、旧約だからさ、神の義が掲示されてないとか、神の愛が掲示されてないとか絶対言っちゃいけないし、そういうふうに書いてないはずです。いや、書いてません、全然ね。新約でも旧約でも神の愛、神の義、神の清さ、神の救いっていうものはね、キリストにおいて書かれているわけですね。その違いがあるとするなら、ただ描写の仕方が違うだけであります。本体たるキリストに対する描写の仕方が違うだけ。で、来たるべき良きものっていう言葉がありますけど、これは旧約聖書に限定されていることではなくてね、新約聖書とそれ以降の時代に生きる私たちにとっても待ち望むべきことであります。すなわち、何を待ち望む？天と地のような対比関係というよりも、終末論的な時間的な前後関係となっているわけです。天と地の対比関係というのは旧約聖書で十分に展開されました。そして結局新約聖書においてキリストが天から降りてきたパンとしてね、受肉したわけですね。そして福音を完成してくださった。で、今度は福音、キリストが昇天して聖霊の時代になったら時間的な前後関係になるわけですね。で、その時間的な、来たるべき良きものが、ある神学者はですね、永遠の善がね、与えられるんであろうと、将来においてね、そういうふうに読んだ神学者もいますけれども、ここはですね、来たるべき良きものはね、普通に読んでよろしゅうございます。大祭司でありね、永遠の大祭司である永遠の犠牲であるイエス・キリストを示しています。ヘブル書の9章11節、しかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、人の手で作ったものでない、すなわちこの秘蔵世界のものでない、もっと偉大な、もっと完全な幕屋を通りっていうふうにね、書いてますね。で、本文にはその実物はありませんっていうふうに書いてありますけど、この実物っていうのは実は言うと、イコンっていう言葉が使われています。あとプラグマっていう言葉も使われているんですけど、まず最初にこのイコンっていう言葉は、像であります。像、型取りということですね。像という言葉が使われていまして、プラグマというのは出来事とか事実っていう言葉が使われています。訳ではですね、実物って簡単に訳してますけど、二つの言葉が合わさってるんですね。本当はここはね、その事実の像はない、その実物はありませんっていうところは、その事実の像はないと訳すことができます。すなわち立法には神の形の像はないが、キリストという本体にこそ神の形で、がはっきりと表されているということがね、明らかに、されている、その出来事が明示されているということに、ことを強調しているわけですね。で、実際にコロサイ書の1章の15節に、巫女は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方ですと書いてます。この神の形っていうのは、この形っていうのはイコンが使われています。絵画のイコン、聖画像のイコンと、同じイコンという言葉ですね。まあ、ギリシャ語でなると伸ばすんですけどね、イコンって、ね、だから神の形はどこに掲示されているのか、それはキリストに、本体であるキリストに掲示されているから。キリストを信じるということは、失われた神の形を回復していただくことになるんだってことなんですよ。何の回復ですか？神の子としての回復ですよ。アダムとエバが失った神の子供としての形、神の形をキリストを信じることで回復、信仰は回復、回復してくださるの、その形を。確一的に、一律的に私たちをね、群衆として回復してくださるんじゃない。私が神の前では、キリストを信じる私らしさ、本当の私らしさに神の子としてね、回復していく。 だから自分自身がこういうふうに回復されたかといって他の人たちも同じように回復されるんだっていうふうに、思う必要はないです。個別具体的に神の形がより自分自身、自分らしく真のアイデンティティが回復して神の子としたのね。あとは地上において神の子としてキリストにもっと似たものとして、我々の形に我々に似たものとして、つまり類似性ですね、キリストに似たものとして変えられていく、キリストのご性質を、身につけるということをね、信仰と礼拝でね身につけていくっていう生涯が、期待されているということであります。だからキリストを知るということは私たちのアイデンティティを知る、自分自身を知るっていうことにねつながっていくわけですよね。神様がどのようなお方であるかということをキリストにおいて把握、理解していく。次にですね、ですから律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を完全にすることができませんと書かれております。で、律法とキリストを福音する比較するときにですね、律法による動物の犠牲は何度も何度も捧げなければならないというわけであります。しかもそれだけ苦労してですね、別にその律法に定められたものを中心としてね、諸宗教でもいいですけれども、あるいはその世間一般での日常茶飯事における頑張りでもいいですけどね、何度も何度も犠牲を払わなければいけない。日常生活なんて私たちは別に非宗教的なことからでもいいですよ。何度も何度もね、配偶者に対して子供に対して身を粉にして働いて犠牲を払わなきゃいけない、ね、友人のわがままに付き合ってね、犠牲を払わなきゃいけないなんてことは、ね、結構私たちは体験しますですよね。別にその宗教的なものに限らなくても、ましてや立法とか宗教に、諸宗教に感じて垣間見て考えるならば、何度も何度も日常茶飯事に起こる事柄のよりももっと深遠な部分で犠牲を捧げなければいけないことになります。で、これはね、別にその犠牲を反復すること自体が悪だっつってるわけじゃなくてね、問題なのはそれをやったとしても神にそれを何度も何度も犠牲を払って、日常的非日常的宗教的非宗教的に犠牲を払ったとしても神に近づいて礼拝することができたらいいですよ。でもできないって。そこまで良きことを人々にしても家族にしても仕事で搾取されてもね、宗教的な修行をなんかいろいろとやったとしてもね、神に近づいて礼拝することは不可能であるというふうにね。で、なぜ不可能なのか、それは本人自身が分かんない。礼拝者たちの罪の意識が完全に清められること、成果されることがないから、どうしても頑張れば頑張るほど自分の足りなさや罪や悪といったものが倍倍ゲームでね、2倍、10倍、100倍ぐらいな形でね、犠牲を払えば払うほど相手の要求も大きくなってくるし、宗教のね、的な行為においても、限りがないわけですね。終わりが見つからないわけですよ。神に近づいて礼拝しようとしても礼拝者たち自身の罪の意識が清められない限りはね、そのリピートがね、だんだん最初は習慣としてやっていたことからがだんだん立法主義になって重荷になってしまってね、もうがんじがらめになってしまうわけですね。ところが、ローマ書の8章の3節から4節、肉によって弱くなったため立法にできなくなったことを神はしてくださいました。立法に代表されるね、宗教的非宗教的日常的非日常的な、そういった全ての頑張りといったものをね、リピート反復といったものをね、神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたんです。これはキリストの受肉とですね、キリストの十字架の死によって処罰したから、もうあなたは無罪放免ですよ、頑張らなくていいですよ、反復しなくてもいいですよ、無理しなくてもいいですよ、憩いと安息に休んじなさいと。で、その憩いと安息にキリストにおいて休んじるときはもう全ての働きから分離しなさいと。すぐそれができなくてもいいから、キリストと一緒にね過ごしていくうちにね、実際そういうふうになっていきますよ、自然にね、頑張る必要はない。 頑張ってる暇があるんだったらキリストの憩いと安息を味わいに味わい尽くしていってね、恵みを受けていただきたいと思いますね。そしたらだんだん頑張り心みたいなものがね、緊張感みたいなものが、プレッシャーみたいなものがだんだん剥ぎ取られていきます。ところがキリスト唯一にして絶対の犠牲を捧げてですね、神に対する礼拝への道を開き、礼拝者たちの罪の意識を完全に除去してくださったんですよ。だから私たち今礼拝してますけどもね、神の言葉を聞いてね、いろいろ示されることあるかもしれないけどね、それを自分の力で始末せよっていうようなね、語りかけは絶対にはないわけですよ。示された事柄を全部キリストにお任せしなさい、神にお任せしなさい、精霊の力に委ねなさいと、あなた自身でもがくなっていうことですよ。これが罪の意識の除去においてすごく大切なことね。で、何点か見ていきますけど、第一、キリストは唯一にして絶対に犠牲を捧げられた、これはもう信仰の実態そのものですよね。ヘブル書の10章の12節、そんなことはどこに書いてるんだと、書いてますよちゃんと。キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後、永遠に神の御座につきって、こういうふうに書いております。2番目、神に対する礼拝の道を開いてくださった、ヘブル書の10章の19節から20節、こういうわけでですよ、福音が完成したから、こういうわけでキリストが 天国において、永遠の大祭司となってくださったゆえに、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいましたという、ね、礼拝の道を開いてくださったわけですね。だからキリストの体に預かるっていう、ね、教会にの一員となって生産式や生体配慮に預かっていく、神の言葉を天からのパンとして食していく、そういうことによってね、私たちに新しい生ける道が開かれていくことになります。で、3番目、礼拝者の罪の意識は除去されたのかどうか、除去されたわけです。ヘブル書の9章の14節、ましてキリストが傷のないご自分を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうかということで、キリストの血が聖霊によって、永遠の聖霊によってね、2000年前の十字架がなぜ現在の私たちにその贖罪の力が届くんですか。それが単なる歴史的出来事ではなかったからですよ。私的イエスの事実があったっていうだけの話じゃないの。文法的にただ一度限りのことが過去においてポンと起きたっていうアオリスト時世が使われているっていう、そういう時期的解釈でもない、ね、キリストの十字架っていうのは永遠の聖霊によって、その効力が2000年後の私たちにおいても届くんですよっていうことなんですよ。三位一体の神は永遠の神でもあります。だからキリストがなさった救いの御業っていうものがどうして信仰によって私たちのものになるんですかって、あんな古いね、過去の出来事のことからがなんで現在化させられるんですか。それは信仰と聖霊によるってことです。これでもか、これでもかというくらいヘブル書の著者はですね、律法の限界について語っています。それは何とかしてキリストに対する信仰へと私たちを導こうとする使徒の熱心さに他なりません。言い換えならば、神とキリストとの、キリストの熱心さに他なりません。罪が罪として、弱さが弱さとして認めるしか不可能な境地になって、私たちは初めてキリストの十字架以外に我らが救われる方法など存在しないということを痛く痛感するわけであります。ガラテヤ書の6章の14節、しかし私には私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架につけられて、世は私に対して死に、私も世に対して死にました。お祈りします。恵み深い愛する天の父なる神様、私には私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりませんと使徒パウロは断言しました。しかしながら私たちは、非常に、肉の欲望に弱く、自己中心であり、自己義認者であり、うなじの固いものであり、頑固ものでございます。キリストの十字架以外に誇りとするものをたくさん持っております。 それらのものに依存して、神に対する礼拝や、キリストに対する信仰に、における集中から、それてしまうものに過ぎません。弱き私たち、不信仰の私たちをどうか助けてください。あなたの、精霊の力と働きによって、主イエスキリストの十字架以外に我らの誇りは何もなしと、宣言することが、できる日々を送らせてくださいますようよろしくお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。